な、中村ですから。
なんなんだよ。
そうだけどな。
そうだけどね。
おいしい。
まあな。
ああ、
やだよ。
耳なければ大丈夫。モジカルフリースペース。
ここからはモジカルフリースペースのお時間です。お送りするのは編集長の野地聡と
中村、
2人でお送りします。フリースペースのお時間は小田原人生工房の広告制作部スタッフ、私編集長の野地聡と所属ライターの中村くんの2人でくだらないお話をするお時間でございます。
くだらなくないけどない
つもの調子だったなんかちょっと久々になってしまいました。
久々か。
はい、うん、ちょっと私と中村さんの予定がすり合わなかったこともあり、
なかなかね、まあまあ それもあったからね、
はい、まあ何分中村さんの体調がなかなか戻らなかったというのもね、大きな理由の一つでして、
ちょっと長引いていましたね、申し訳なかったですけど
あの
体調不良、
なんかよくね、最近だとやっぱ新型コロナだとかさ、インフルエンザだとか、うん、まあ、大体10日ぐらいかな体調悪くて、
まあそうだね、
ね、今あの隔離もあるんでみたいな感じはよく聞くんですけど、うん、大体2ヶ月ぐらい、
いやそんなじゃないだろう、
いや2ヶ月ぐらいだよ。だってい
やいやいや、
月1収録で2回ダメだったんだから。でその2回目ダメな後の 1,2 週間後に俺もう1回電話したわけですよ、中村さんに。
あ、なんかありましたね。
どうですかって言ったら、うん、ああ元気ですよとか言って、
いやいや元気だったから、
と思ってお前なんか声枯れてないって言ったら、まあちょっと声だけね治らないんでねとか言って。
あ、治んなかった時？
そう、全然治ってなくて、で会社の人とかさ家族にもさ、お前心配されるだろうって言ったら、なんか心配されてますけどね、大丈夫ですからとか言ってガラガラの声で。
あー、でもそうか、その時まだ治ってなかったかも。
そうですよ、だから2ヶ月ぐらい収録してないですからね。
まあまあしょうがないよ、だって
もうびっくりしちゃいました。でもまあ今はね、なんとか元に戻ったのか、症状が一旦落ち着いたのか分かんないですけど、
いや何の病気だよ
なんかこうね、あの流行り病の関係ではないなってのがすぐ分かったわ、この長さで。
あ、そう、
うん、
まあだからなん、まあまあ風邪でしょう
そんな長いの風ってい
やー、なんかこじらしちゃってんじゃないやっぱ分かんないけど、
まあ年齢もねちょっと高くなってきてね、体がね弱まってきてますから、やっぱり私ももう如実に感じますよ、体が弱まってきてるなと。
まあまあだんだんね、しょうがないよ。
まあ体が弱まってきたなと思ったら、私行くところがやっぱりございます。
うん、
それがですね、温泉でございます。
もう大好きだからな。
はい、温泉大好きでございます、ほんと、うん、あの全国津々浦々の銭湯、
うん、
まあ、見かけたらまず入るし。
あ、そうなの。
うん、それからあの旅行行ったらまずその近場に温泉があるかどうかまず調べる
あ、そう、
もう前はあの仕事の打ち合わせでね、東京都内とかぐるぐるぐるぐるいろんなとこ行ったり、うん、千葉行ったりとかするわけじゃないですか、
うん、
必ずあのカバンにあのハンドタオルを、
うん、
ミニタオルを1個こう入れといて、
うん、
で大体銭湯って、町場の銭湯ってないんですよ。
あ、タオルがないの、うん、
で買ったりとかしちゃいけないから、それ1個入れて、でそのタオルがビチャビチャになるんで、
うん、
それを入れる用のビニール袋も入れた状態で打ち合わせに行ってほしいから、僕は。
へ
え。で見かけたら、あ、帰りに入ってみるかっつって、
うん、
で帰りにちょっと一風呂みたいなね、
うん、
まあ、いろんなものが温泉があるんですよ、やっぱこう地下水汲み上げてるやつもあれば、あの添加してるねやつもあるし、あの温泉地でもその硫黄の蒸気をお湯に通して強制的にこう、まあ、お湯作ってるところもあれば、
うん、
本当もう湧いてくるのもあるしみたいないうので、まあ、結構楽しんでるんですけど、
うんうんうん、
まあ、あの体悪くなってから入るもんじゃないんで。
悪くなる前に。
そうですそうです、ちょっとそろそろ弱まってくる時期だなと見越したら、まあ、定期的に湯治をして、
うん、
まあ、体の免疫力を高めていくっていうのが温泉の、まあ、正しい入り方なんですよ。
あれ、あ、そうなの、
はい、
あの悪くなって通うみたいなんじゃない。
悪くなってから行くと、あの温泉、天然温泉の場合は、ね、ちょっと成分が強いんで、
うん、
軽く毒なんですよ。あのガスとかが発生してるんだよね、温泉から。
あ、まあまあそれはね、多少は。
そうで、湯船に入った時にそれがまあスーッと体内に取り込むわけです、うん、肌からよりかはね、あの蒸気で取り込む方が多いんだけど、
うん、
その取り込んで毒だっていうので免疫反応を起こして、
うん、
あの体の代謝を良くしたりとか、
うん、
免疫機能を良くするっていう、でかつもう体も温める、
うん、
まあ、そういう機能なんです温泉って、うん、なんでまあそろそろね、あの悪くなってきたなと思ったら温泉に僕はあの1週間に 2,3 回ぐらい通うんですけど、
うん、
あの行きました最近温泉。
いや行かないよそんな旅行とか行った時じゃないとさ
でもこの辺もだって温泉場が近いじゃないですか箱根とか。
いや行かないね。
僕はよくねあの仕事終わりとかに小田原帰ってきたら行ったりとかしてたんですけど、うん、
はい、
あの今もう無理です。
あ観光客多くて
外国人観光客の方々もパツパツに入ってて、
あれはもうなんかさずっといるよね。
すごいよあのね、オープンの時間からクローズの時間までずっと何も入れ替わり立ち替わり、
うん、
だからもうゆっくり入れないんだよね。
あゆっくりはできないね。
もうほんと芋を洗うようというのがもう正しいぐらい。
そんなにいる
で外国人だけじゃなくて日本人のお客さんもいるから、ね、すごくてさもうダメなんですよ。で車でなんて行っちゃった日にはもう駐車場パツパツだから、
まあ渋滞はまっちゃったりとかね。
そう出れない入れないでも大変なんでも
う、
でまあそういう時にあのやっぱ日本人の味方ですね。もう最後の取り入れだと僕は思ってますけど、
うん、
スーパー銭湯。
まあ、
あの町場の銭湯も実は今パツパツです。
そう、
はい、町場の銭湯も東京都内なんて言ったらもうパツパツです
そんなイメージないけどね。
行ったら本当にびっくりしますよ。もう日中だろうが夜だろう、まあ、大体今流行ってるとかと1時ぐらいもやってるんだけど夜中の、
うん、
もう10時以降もずっとパツパツ、
うーん、
隣の人と肩突き合わせて入るぐらいの。
そんなにいんの？
すごいですよ本当に。
それは嫌だな。
大人気で、でサウナとかも併設しとかあるんだけど、もうそのサウナもパツパツ。
まあそうだろうね。
だもうゆっくりできないんで、
うん、
まあ、郊外のスーパー銭湯、
うん、
っていうのが、まあ、やっぱりこうあのちょ、まあ、混んでるけどね。混んでるけど観光客の人全然いないんで、
うん、
まあ、ある程度ゆったりできる、
うん、
まあ、最後の僕のオアシスなんですけど。
なるほどね、
まあ、そうほぼ行くんですやっぱり。あの館内とかにも今あるしね、まあ、言
う
のよとかもあるしいろいろ行くんですけど、まあ、先日そのスーパー銭湯に行きまして、で、あやっぱり人がねあんまりいない湯船に浸かると気持ちいいじゃないですか。
まあもちろん、
はあなんて言って僕まずも体洗うんですけど、
うん、
頭も洗って体も洗ってもきれいにしてから湯船に入るんです、
うん、
で湯船に入ってっつって、
うん、
でまあこ の, あの湯船に入るの最初に体洗うの NG のとこもあるんです実は。
え、そうなの？
天然温泉のかけ流しのとこだと石鹸の成分とか入っちゃうんで、
う
ん、
あそかそか
最初はあのかけ湯だけして、
うん、
埃だの汗だの落として体洗ってから入らないくださいね、入らない方がいいですよってされてるとこもあるんで、うん、そこは注意ですけど。
いやでもな先洗いたいな
それはあの温泉によるんですけど、スーパー銭湯はあの循環なんで大体あの体先に洗っちゃうのか何だろうか関係ないんですけど、
うん、
でまあ体洗ってザバッと入って、
うん、
なんつってもう思わず声出ちゃいますよね。
まあね
つってで、まあスーパー銭湯っていうのはいくつもお湯がありますから、
うん、
まあまず僕内湯入るんです、
ね、
で内湯ではあやっぱりこうやって湯煙の中で、
うん、
まあ、ゆったりね足伸ばして入るのはいいななんて思いながらパシャーなんつって肩に追いかけて、
うん、
あ気持ちいいなっつって。ちょっと厚めなんですね内湯っていうのはやっぱり。
あそうですか、
大体厚めなんですよ、
はい、
41、2度ぐらいかな。
ああなるほどね。
ちょっと暑いで特に循環はやっぱ暑いですから、
あ、
うん、あっつって。でじゃあそろそろ一回露天挟もうかなと、
うん、
思ってね、ちっちゃい露店なんかがあるんでそこはまあそこ行こうと思って、でまあザバッとちょっと上がったわけですね、
はい、
でその時にまあこれも一応まあ交換にルフするマナーではあるんですけど、まあ、股間を隠しますわな。
うーんまあまあそうだよ、
フェイスタオルまあ2つ折り3つ折りぐらいにして、まあ、股間前にちょっとまあプッとねこう押さえるような片手でね感じにして、まあ、歩くのが、まあ、一応温泉地のおまあ、ある程度のこう紳士協定といいますか、
うん、
まあ、最近はもうタオル持たずにねスタスタ歩いて風を置いて、うん、ちょっと僕あんまり好きじゃないんですけど、
まあでも大体の人はそう歩いてるよね、隠して
で、まあ、そういうルールとして、
うん、
まあ、隠してるというのもあるし、まあ、もう一つの理由としては私 の, あの股間部がですね、うん、ま
あ、
非常に子供ちんちんなんで
まあ
まあ、中村さん一緒にお風呂何度か行ったことあるんでご存知だと思うんですけど、
うん、
まあ、だいぶ私子供ちんちんなんですよ
そんな可愛いもんじゃないだろ
その親戚の子供とか、
うん、
あのお風呂場でね子供の男の子がさ、
うん、
お風呂入ってたりするの見ると、ま、そんなに変わらないんだよね、
うん、まあそうだな、そっち寄りだよね、どっちか、
可愛い方のあれなんですよ、
うん、
そのなんかこう鬼みたいな
あちょっとねあれだよな、
鬼に金棒みたいな感じじゃなくて、わーみたいな感じの子供ちんちんなんで、まあ、それも あって、まあ、一応、まあ、タオルやってるのもあるんですけど、あのまあ、まあ、じゃ自信はないですね、
自信はない、
自信はないです、そのなんか
自信はないのね、
うじゃあ見してみろみたいな、その、うん、知ってますか、あの前田慶次の逸話を、
いや知りません、
戦国武将前田利家の甥っ子のね前田慶次という歌舞伎者がいたんですけど、うん、
はい、
まあ、戦場に行ったらもうみんな縮こまってしまうんですよ、
うん、
もうそれこそみんなもう増兵から武将までみんな子供ちんちんです、戦場では、うん、
はい、
そんな中ですね前田慶次は小便をしたと、立ち小便を、とてつもない立派なその一物で小便をジャーッとして、でこうなんかあの仲間の、武将の傷口を水がない中、うん、小便で洗い流したなんていう、
なんだよそれ、蜂に刺された時じゃないの
いやもうそれもう水が貴重だから、もう泥だらけだから、それでもうすごい男だ彼はと、こんな戦場でね、そんなもう一物を出して小便をするなんてすごいことだっていう逸話が残ってるぐらいなんですけど、そんな自信は全くないです、
まあそうでしょう、
はい、もう常にあの子供ちんちんなんで
何回言うんだよ、
中村さんはどうですか、自信がありますか、
いやないよそんな、
中村さんはその、まあ、どちらかといえば子供寄りだけど、
うん、
まあ、あんまり寄りすぎないというか、
ね、ちょっと中途半端だよね、どっちつかず、
八家良いから寄り切り一本にならないタイプだよねちょっと瀬戸際の攻防あるよねあの土俵際でね、
まあそう、そういうとこだな、
ね、なかなかこうあの、ね、相手も去るもの、
あ
最後は足腰みたいないう感じなんですけど、まあ、うん、それでまあ露店に行ったんですよ、
はい、
でまあ露店入って、
うん、
でまだちょっと寒かったのこの前だ、少し前だ、
うん、
で結構寒いなと思って、でじゃあもう一回うち入って、
うん、
で今度また他の露店もあるんで、
うん、
でそっち今度行こうと思って、でうちもう一回入って今度ジャグジーのところで、
はい、
ボコボコボコボコなんつってやって、うん、ジャグジーと思ってたら、あの眼鏡僕外してるんでお風呂で、
うん、
温泉なんで、遠くあんま見えないのよ、
はい、
でもなんかうっすら遠くから全くタオルで隠すことなく、はい、というかタオル手に持たないで、
はい、
スタスタ歩いてくる人がいる、
タオルどこに置いてんのよ、
逆
に
でランウェイぐらい、
うん、
その堂々と歩いてくるの、
うん、
タオルなしでスタスタスタって普通に手振って、
うん、
で結構でかい、185、6ぐらいだと思うんだけど、多分
でかいな、こう
結構でかい、
うん、
で周りの人たちもなんかでかいし、
うん、
なんか怖いんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
なんか振り返るみたいな感じになってて、
うん、
でうわーと思って、でだんだん近づいてくると見えてくる、
うん、
結構筋骨隆
々、ああもうがっちりして、
もう前田慶次とは言いませんけども、
うん、
まあ、割とこう腹ちょっと割れてるような感じ、
あじゃあもう自信満々だわ、
胸板もある、でやっぱりタオル持ってないのよ
タオル
入館の時もらわなかったんかと思って、
ね、
全員もらうはずなんだけどね、館内着とタオル
どっか置いてきちゃったね
すごい自信堂々とこう歩いてくるんですけど、そのどんどん近づいてきて、もう視界がはっきりするに従って分かる、うん、そのご立派様、めちゃくちゃすごい、あのなんて言えばいいのかな、大根、
いやまあ なんか言いたいことはわかるけどな、
すごいのよ、
うん、
その僕のものを、まあ、マトリョーシカの一番小さいのだとしたら、
うん、
もう彼はもう一番でかいマトリョーシカなの、
あーわかりやすいかもな
一番下のレベルと一番、
ね、
上のレベルみたいな感じで、
うん、
すごいのよ、で隠してないしムキムキだし身長でかいしで、
うん、
なんかもう怖いのよ、
まあ怖いよな、確
かに恐怖しちゃって俺それ、うん、その姿を見てなんかはみたいな、
うん、
その初めてなんか偉人が攻めてきたのを見た日本の村人みたいなはーってなでけえ人が来たなみたいな、まあ日本の方だったんだけど、
うん、
なんだべみたいな感じになっちゃって、うん、もうなんかマジで怖くて思わずなんか目そらしてでやっぱ周りの人たちもそこそこ人いたんだけど、
うん、
なんかそのあまりにも堂々と歩いてくるからふんみたいな。
まあそうなっちゃうよ。
でちょっとなんかこうあのパーマ効いたロン毛みたいな感じの人で、やすたすたと歩いてって、うわーとすごい人がいるもんだと。
ああいるんだね、そういう
人。いや世は世なら巣は武将かと思うぐらいのね、体育のそのと一物様ですわ。
うん、
でいやすごい、もうなんか自信なくすわと思って。
うん、
でも俺のその下を見たらさ、もう縮こまってるわけ。ヒーって勝てねえだーって
情けない
絶対に勝てないと思って、
うん、
あれ君も隣にいたらもう君も目そらしてね、もう俺と同じぐらいのね大きさになっちゃったと思うよ。
あーじゃあだいぶちっちゃくなっちゃって、
二人でヒーヒーって
そんなだったんだね、
殿様が来ただーって言うぐらいのやつで、いやすごいなと思って、でまあ一応出て、
うん、
でまあ体拭いて、まあ、館内着に着替えますな、
うん、
でまあもうその辺ぐらいになったらさっきのことはもう一応もう記憶の片隅にもうポーンとやっちゃってて、
うん、
今度中村に言おうみたいない
いんだよそんなこと言わない、いちいち報告しなくて。
あいつ意外とチンチンの話好きだからなと思いながら。
好きじゃないよ、一回もそんな話したことないだろ。
嫌そうにしてるけどいつも笑ってるもんなとか思いながら着替えて、
いや嫌だよ。
でスーパー銭湯って食事するところもあるから、
うん、
でまあそこで僕あんまりビール好きじゃないんで。
まあそうだよな、
はい、
う
ん、ハイボールとか飲むんですけど、
うん、
まあ、そこはジムビームのハイボールがあって、
うん、
結構うまい、
うん、
まあバーボンのね、
うん、
でまあジムビームのハイボールでも飲むかと思って、
うん、
行ったらいて、まあそれはそうなんですけど、みんなあのコース同じだから、ま
あ、
ま
あ
ま
あ、あそこそこ
そんなにそんなディズニーランドみたいにでかいわけじゃないから、
うん、
よくよく考えたら会うの当たり前なんですけど、
うん、
うわっと思って、
うん、
でやっぱでかいからさ、
うん、
館内着がそのなんていうの、その局に合ってないのよ。
あそっかそっか。
で肩幅とかもすごいでかいんで、
うん、
なんていうの、子供が大人が子供の服着てるみたいな感じの丈になっちゃってて、
うん、そんなに。
そうで私100キロの巨漢でございますんで、
うん、
でも身長低いんで、
うんうん、
だるだるなんですよ。
あまあそうだよな、そうなっちゃう。
身長的には M サイズなのに、
うん、
L サイズしか入らないっていう。
ああちょっとね、
だからそうなっていうの、
うん、
対極にある感じで、
うん、
いやすげえと思って、それで全然遠いところに座ってさ、うん、ハイボール飲みながらスマホでジョジョ読んでて、
うん、
やっぱジョジョ面白いなとか思いながらグビグビ飲んでたの、
うん、
でそしたらさ女の人と来てたの。
あそうなんだ、
うん、まあ、彼女なのか奥さんなのか分かんないけど、
うん、
女の人と来て、その人もさモデルみたいな、
うん、
170ちょいぐらいあるんじゃないかな。
あじゃあちょうどあれだね、ちょっと似合う感じ。
そうそうそうそう、ものすごい細身の、
うん、
で2人とも館内着なんだけど、
うん、
2人とも丈合ってないんだよ。
あやっぱ大きいんだね。
そう子供用の服を着た大人みたいのがいて、
うん、
ものすごい美男美女のでかい、でも俺ホビットの気分ですねロード・オブ・ザ・リングの。
はい、
でまあ、遠くに座ってたから、
うん、
なんかわすげえ美人と美男のカップルだわとか思いながらジムビーム飲んで、
うん、
でもあんま関係ねえわと思って、でジョジョ読んで、
うん、
でフライドポテトつまんでた、
うん、
でふーって見てたらなんか長い机みたいなやつなんだけど、
うん、
斜め前ちょいぐらいの時にところに人が座ったのよ、
うん、
それで、うん、全然気にしないで俺ジョジョ読みながら、
うん、
ハイボール飲んで、ハイボールもう一杯頼もうかなと思って、
うん、
ふって顔上げたらその二人がそこに座ってて、
ああ
なんでこんな近くにと思ってガラガラなのよ
なんでだろうね、
わかんなんでか全然わかんないんだけど結構空いてんの、
うん、
なんか斜めちょっと前ぐらい、まあ、ね、距離にすると1メートル半ぐらいですかね、
まあ近いね、
おのところになんか急に二人で座って、
うん、
キャッキャッキャッキャッなんか料理を見始めて、
うん、
でなんか俺そば食おうかなみたいな、
うん、
で、あ、じゃあ私なんちゃらサワー飲もうかなとか言って言い出して、なんか俺は緊張してきちゃって、
なんで緊張すんだ
よ、あんなでかい一物を持った 局とさ、
うん、
その美人のカップルが俺の斜め向かいで飯を食い始める。なんか俺なんかすごい、うん、緊張して手震えてさ、なんかでなんかこのどうやってさっきまで、
うん、
その俺箸でフライドポテトをピョイってつまみながらもうずっとスマホ見てるわけ、うん、ジョジョ読んでるから、
はいはい、
スマホから目を離さずに箸でピョって掴んで口にポイって入れてジムビームのハイボールをグビって飲んでっていうのをずっと繰り返してたはずなのに、うん、あれ俺どうやってポテト食ってたっけみたいな感じになっちゃって、
どんだけ緊張してんだよ
なんかやっぱオスとして負けてるみたいな感があるのかもしれない。
あ、そういうことか。
で どうやって食べてたのか分かんなくなっちゃって、
うん、
なんかこうあれなんか分かんないけどみたいな感じで、なんかこう CM の食べるみたいな、なんか、
うん、
すごい綺麗に食べるみたいな感じになっちゃってさ、なんか食べた気も飲んだ気もしなくて、
はい、
なんかやっぱああいうの見せつけられると心が負けちゃうんだなって思った。
あーもうね、そこで負けちゃうんだよ、うん、
なんかすごい惨めな思いで帰ってきたわ。
まあまあでもなかなかあれか、気にしないようにってのは難しいか、近くにいると。
いや近いしやっぱでかいしね、いろいろでかいしね、あんなのにね、やっぱねこの独身のね、うん、独身彼女なしチビデブおじさんが、
no.
チビデブメガネおじさんが
増えた
チビデブメガネおじさん勝てるわけがないからね、やっぱりね。
まあそうか、そう思っちゃうとね、
なんかもう屈服して帰ってきました。
仕方ないよ。
君ならやっぱどうする、
どうするって。だってどう
もしない、僕の立場になったら。
いや同じ、いや同じ行動っていうかね、
席とか移動すんの。
いやしないよ。したらなんかさ失礼じゃんなんか嫌がられてんのかなとかって思われちゃう。いや別に後から向こうが来たわけでしょ。だって
そう。
でも君はそしたらそのまんまで。
スマホの漫画とか読まないタイプじゃん。
読まないね。
だそこで飲むとしたらさ、君は真ん前を直視しながらハイボールを飲んでポテト食ってるわけでしょ。
いやまあまあそうなるよね。
そうするとずっと視界にいるんだよ。
いやいるっつったってさ、別に目の前にいるわけじゃないからさちょっと遠くを 見るかもな。
君はあのでかいねあれを見てないから。
あ言えんのかな。
もう全然勝てない。もうなんか負けちゃった俺本当に。
いや別にそれはいいだろ。
はわわわわわみたいになっちゃった。
そんななんだよこれ。
さあコーナーに行きましょうか。
うん、
中村さんは
本当どうでもいい話だったな本当にしょうもない。
いや最近すごいなんか僕の中印象的なね出来事、うん、
な言いたかったの。
中村さんは子供ちんちんではないんですが物を知りません。
なんだよそれ。
そんな中村さんに最近流行りの言葉とか僕が聞いてきた言葉をご紹介いただくコーナーでございます。中村さんこれなんすかのコーナーでございます。中村さん資産運用してますか。
いやーしてないね。
もう最近はね、あの同年代と集まるともう資産運用の話ばっかりでございます。
結構いるよねしてる人ね。
ほぼ全員やってます。
会社でも結構いるのよ。
もうそのレバレッジがとか、
あそういう話になっちゃうんで、
はい、リザヤがみたいな、いややっぱ、まあ、不動産きついわみたいないうのでもう本当大盛り上がりになるんですけど、うん、まあ中村さんやってないですよね。
やんないよいいだろ別にやんなくて。
あのさっきもちょっと話したんですけど、まあ、喫煙者が私の周りでもうほぼゼロになりまして、
うん、
残り中村さんだけなんですマジで
いや別にそれいいだろう。
で私の周りで全く金融資産を持ってませんっていう人も実は中村さんだけなんですよね。
いやいいじゃないの別に。
もうあとはあの親戚の子供ぐらいになっちゃうんで持ってないのは
いいじゃん いるじゃん
なんで本当に少数派ではあるんですけど、
うん、
まあまあかなりねそういうあの投資だとか、
うん、
あまあ資産運用だとか、いうのがもう当たり前に、
まあいいね、
今世の中になってまいりました。まあ、そうなってくるとですね、あの金融用語だったりとか、
うん
まあ、資産運用っていうのはまあ結構専門用語が出てくるわけ
です。あ出ますね。
今日はそんなうちの一つでございます。
お
まああの中村さんねやってませんけど詳しいんです。
詳しくはないよ。
なぜなら一時期はもうね先を予見してましたから。
またあの金の話ですか。
もう14年前ですよ。
そんな経つ、
ええ、14年前に中村さんが急にある時から言ってたんです。これからは金だからね、やっぱりね金は硬いんですよ、
うん、
え不動産だ、インデックスなんちゃらファンドだ、これはね変動しますから、ね、どうなるか分かんないんですよ。だから金はねやっぱ物として持っておけるっていうのもねいいんですからねとか言って、
まあ、言ってたな。そんな
もう十数年前が言い続けてて、
うん、
なんと現在あの過去最高値を記録しているというですねとてつもない、もう本当誰も言ってなかったからあの時十数年前なんて。まだ
そっか
14年ぐらい前だよね、俺たちが新卒社員ぐらいの時ですよ。
そうだね、うん、働き始めそんな経ってないね、まだね。
そう誰も言ってない時なんか急にある時から金金って言い出して仲間内ではもうキンキンうるせえなっつって言ってたぐらいなんですけど、それでねこの最高値を達成して、で僕は仲間さんに聞きました、
うん、
いやすごいなお前と、もう随分前から言い合ってたもんなと、どんぐらい今持ってんのって言ったら、買ったことありませんけどねってエアプ
いやだって怖くて買えないよやっぱ
あん時買ってたらでも今本当に、
いやいやでも本当そうだな。
だって今14年前だったら300買ってたら1100とかじゃ
ん。あもうそんぐらいか。
3.4倍とかになった、うん、確か。だから4倍いかないぐらいの金額になってますんで、そんだけの価値になったんですけど、まあ一切買ってないと。
い予想しただけっていう、
ね、あのしかもピシャリ言い当てたって他全部否定してたから
あしてたね。
そこがすごいと思う。あの、変動型の10年の国債とか、
うん、
そういうのも話に出てきたのに、それらも全部いやダメだねみたいな、でも下がりますからああいうのはみたいな、
うん、
で本当にあのマイナスになりましたからね。
すごいな、
でも意向を持ってない
何にもしてないね、
1円も稼いでない、
うん、
これが、まあ、中村クオリティというものなんですけど、まあ、あのそういうね、まあ、先見の目だけは持っていたというですね、まあ、あの宝の持ち腐れなのか、目が不思議なのか分かりませんけども、それでは中村さんに株式用語をご紹介いただこうと思います、うん、今日ご紹介いただく言葉は非常に有名です、
うん、
基礎的です。
おお、じゃあ分かるか、
いきます。ご紹介いただく言葉はこちら、
誰だよ、
株式ロングショートでございます。株式ロングショートでございます。まあ知ってますよね。あのこれ正直言うと、あの大人なら知ってる、
出た出た、
大人は知ってますよこれ普通に。
そういうこと言っちゃうんだもんな。
ちゃんと新聞読んだりねしてたりすれば、子供ならチンチンだけにしてくださいよ
なんだよ。
僕は知ってました。
あそう、
僕は子供チンチンだけど知ってました。
へ、
株式ロングショートでございます。まあ、非常に、まあ、ヒントを言うなら本当あの言葉の意味のまんま。
じゃあもうあれだな、ああいうことでしょ。
ほう、まああのあとはまあちょっとあのなんていうかな、一末の面白みも展開していただけるととても楽しいです
いや面白み展開した時点でもう不正解じゃん
一振りね、こう一つの横パラパラパラっとこうかけていただくと。
難しいよなそういうのな。
はい、いいと思います。では中村さんにご紹介いただきましょうか。中村さん、株式ロングショートとは何ですか。
株式ロングショートとはその株の、株をどのこうあれだよな、スパンで見理解するかみたいな、そういうことで、ロングの場合こう長い目で見る、ああ上下するかもしんないけど買ったらある程度持っておいて、でもう叱るべき時に売ると。ショートはもう ちょっと上がったら売って、でまた買って、ちょっとでも上がったら売るっていう、そういうやり方です。
これが答えでいいですか？
あのちょっとね、もう思いつかない。
大人の中村、ああ、アラフォーの中村の答え、それでいいですか？
あ、もうそれでいい。早く終わらせて、
早く終わらせて、恥を早く注いでくれと。
もう怖いから。
はい、不正解でございます。
株
式ロングショートとは、株式ロングというのは、過小評価されている株式を購入して、まあ、値上がりを期待して売却して利益を得る行為のこと、
うん、
株式ショートというのは、すでに、値下がりを期待して空売りするために株を買うこと、
うん、
空売りして利益を得ることを株式ショート。空売りじゃなくてちゃんとあの株式の評価が上がることを期待して買うのを株式ロングって言うんです。非常にこう一般的な株の売り買いの、まあ、基本概念のことを株式ロングショートと言います。
じゃあちょっと三角だな。
いや全然三角じゃない。長くは持たないから、
まあ、期待してっていうのは、その期待してる時間がやっぱ長いから。惜しかったわ。
惜しいのかな。
ちょっとあれだな、あの、うん、ちょっと伝わってなかったかもしれないね、言いたいこと。
私の言いたいことがうまく伝わってなかった。
そういうこと、うん、でそれが言いたかったから、結局
ホリエモンか。
いや、ホリエモンそんな。あ、そう、
なんかこうね、なんか前言ってたこと間違ってませんでしたみたいなこと言うかね。なんか伝わってなかったな。やっぱ君たちは伝わらないよね、僕の意見はみたいな。広い広い、なんかマクロ視点を持ってる人じゃないと僕の話通じないから、まず。いや、ミクロだからさ、みたいな。あの同じ手法でございました。
それに近い発言をしてしまった、
はい、大人になりましょうね、中村さん。
いいよ、じゃあ罰で。
いやでもこれ本当基本超基礎的なあの部分ですんで、あの陸上選手がクラウチングスタートを覚えるみたいなことですよ、これは。
いやー言い過ぎだよ。
いや本当にそうだよ。これが基本的なスタンスですんで、ね、あの今後ね、今後も多分中村さんはあの株式買うことないと思うんですけど、
ないですね、
一生、うん、そんな人っているんだね。
いるよ、
この現代で。
います、います。
なかなかいないと思うんですけど、まあ、もしね買うことが、まあ、ないでしょうけども、うん、あったら株式ロングショートというのがまあ基本の概念になってますので、ぜひそこをね押さえていただければというところでございます。以上、ここまでは中村さん何ですか、これなんですかのコーナーでした。
はい、
というわけで、
というわけでね、
やっぱね、でも投資はねみんなやってるからね。
なんかな、急に、急にっていうか急にだな、なんか やけに、
やっぱニーサじゃない、
やっぱそうか、うん、いやみんな それに食いついてんのよ。
口座持ってなかったっけ。
持ってないっす。
ちょっといわくつきのね、あのいろいろあります
。いわくつきのニーサ講座ってなんか。いや、お付き合いで作った講座あるけどね、放置してます、
ね。うん、お付き合いっていうのはね、いろんな意味のお付き合いみたいなありますけど、まあまあまあ、恐ろしいことでございます、本当に。いや、しかし、うん、失敗しても大丈夫な範囲でみんなやってるね。
ああ、それはいいと思う。うん、
あの本気のやつじゃないから、やっぱ確定拠出年金にちょっとやっぱ近いよね、感覚的には。
うん、あの人が言ってたな。
どんどん人、
いやこれもう名前出しちゃうとあれ。まあまあいいや、
あ、だからまあその感じだから、か
彼はなんか、うん、まあ、言ってましたけど、
損切りしなきゃいけないようなやつじゃないから、まあ、安全策を取ってるみたいな、
うん、いやだからそれがいいと思うんだよ、あの何でも、うん、そのリスクがあることっていうのは
結構いろんなね、あのベンチャーの経営者とかに取材してきたけど、
うん、
最初の資金を投資で稼いだって実は少ないんだよね。
え、どういうこと、最初の資金、資本金ってこと。
そう、あの最初の資本金をか、例えばベンチャーのもう3人ぐらいでやりましたみたいな、うん、ところを投資でその金額をあの賄いましたっていうのは結構少なくて、
うん、
割と地道に貯めたやつから始めたりとかするの。
ああ、そうなんだ。
そうだけど最近はその、まあ、投資ブームっていうのもあるからか、うん、その最初の資金を投資にした人、投資で稼いだ人が結構ピックアップされてるから、うん、なんかその一発逆転のチャンスって思う人がいるみたいだけど、 あれ結構ミスリード誘ってるから気をつけた方がいいよ。
でもそうだよな、うん、ちょっと冷静になんないとな。
そうそうそう、うん、なんかその成功体験のやつはちょっと顕著すぎるわ。
あだからそういうの目立っちゃうんだよ、うん、そういう話が。
実際いろいろ話聞いてるとね、割とみんな着実にお金貯めて、大学生の時とかから、
うん、
あのアルバイトであれした資金をあの仲間で持ち合ってとか、
うん、
それからもう最初はその全然資金のかからない事業から始めて徐々にとか、
うん、
で最初の事業は売却した、売却益でちょっと会社を大きくしてとかの話が多いから、うん、最近でもなんか金融系の記事とか見たら、みんなそのどっかのベンチャーの社長はその企業の一番最初の資金は、大学生の時からやってたその投資で儲けたやつでとか出てくるの。
うん、
あれねちょっと危ないんで、皆さんあんまり騙されないようにしてください。
まあね、そういうの鵜呑みにしない方がいいわ、
うん、本当あの前も言ってましたけどね、あの投資は本当自己責任になっちゃうんで。
いやまあもちろんもちろん、
本当の長村さんねよく言ってるもんね、投資は自己責任だからって。
よく言って
る、昔言ってましたよ、よく
やっぱり言ってももうちょっと
記憶、あの個室の居酒屋によく言って
た、あの子の頃か、
あのいつも言ってたもん、ね、やっぱ投資はね自己責任ですからねとか言って、
あの子何があったんだろうな自分でも覚えてないもん。なんでそんなそういう話ばっかしてたの。
分かるんだけど、本人がさその話、投資の話ばっかりして
た。怪しいよな。誰かに何か言われたわけでもないんだけど。
でまだ周りでそんなみんなが投資やってるみたいな状況じゃなかったから。
うん、
そうなんか珍しい部類だったよね。
え。
だから隣の個室の人とか怖かったんじゃないやっぱ。
ああなんか変な勧誘みたいなね。
うん、だってずっと隣の金の相場の話してんだから。
それちょっと怖いな。確かに怪しいもんな
誰も買わないっていうね、そこにいる誰一人、あれ本当にこう言っちゃうんだけど、もう過去に戻れるんだったらマジで胸ぐらつかみたいわ。
いやそりゃもうそれ戻れんだな、
帰って。あの この中村の言ってること嘘っぽく聞こえるけどガチやぞって
確かに嘘っぽかった、
めちゃくちゃ嘘。やっぱり、ね、金がいいですけどね、んそんなに紙切れ持ったってしょうがないんですよ。ね、金をね持ってね、あの金はもう物ですから。
なんかそんなこと言ってたかもしんない。
あの物はね、あのなくなったりとかねしなければね永遠に価値を持つんですよ。言ってたけどまさにその通りだった。
いやでもそうだな。
株はねあのコロナでもう暴落に暴落を重ねました。
そういうことがあるとね。
結局物である金はね、うん、ずっと地道に値上がりし続けたっていう。
うん、
もうあの本当あのもう引っ叩きたいね。なぜあの僕をちゃんと君が説得できなかったのかと。
いやそれは難しいだろう。
それからもう聞きたいね本当あの当時の君にね。お前その話どっから
未来なんで
未来から来たんかっていう。
いや多分ねあのあれだ誰かに聞いたとかじゃなくて、
うん、
なんかちょっと興味持ってそれでネットで、
うん、
あの軽く調べた程度の情報だったの。でもそれがだから多分その見たそのあれだよサイトかなんかだから本当にそうなっちゃった、
うん、
たまたま
そのサイト知りたいわ。
いやもう分かんないな。
そのサイト教えてくれよ。
なんかこれからどうなるみたいな、そういう
それ書いてる著者教えてくれよ。
いやもう今となって分かんないけど、ね、多分そういうの見てあなるほどな、でも確かにそうかもしんないとか思って、
そいつ多分天才だぞ。
でもそういうあれだったと。
いや本当に、過去に戻れるんだったらぜひね買いたいんですけど、まあ、これからね中村さんが、この金融商品が次こう来るみたいな言ったらこのフリースペースで言いますんで。でおそらくですけ
けど
その時はあの、ま、ガチで僕買ってます。
買っちゃダメや。
買ってると思います。その資金
取れないから、
その資金一応用意してるんで。
いやそれはもう
あの僕の中では中村貯蓄って言って、
だあれだよ、あのそのこう言うことはできるけど、でもその責任
も。以上ここまでは持ち帰るフリースペースのお時間でした。お送りしたのは編集長の下としと
ライター中村、
予言者中村のお時間でございました、はい、次回からも中村の予言をお楽しみに。さよなら。
さよなら。
次何が来るの。
次は銀ですね。間違いない。
いやお前銀座
銀来るからね。